こんにちは、アンディです。前回ですね、自動運転の国際ルールが決まります。国連 WP29 でレベル2、レベル4の自動運転の国際規格が決まるよというお話したんですけど、そこでね、動画の終わりの方で電気自動車 EV じゃないと自動運転厳しいんですよ。もうね、エンジンもハイブリッドもできるってみんな言うんだけど、いやーできないんですってお話をしました。今日はそこ深掘りしていきます。まずですね、世界を見てください。ね、アメリカ、ウェイモ、ね、今全米の各都市で走りまくってますね。もともとね、ジャガーのアイペースを使ってたんですけど、今ね、ゼーカー、中国のね、ロボタクシー専用車が走り始めてる。ただ、いや、中国の車だとねっていうところに対しては、ヒョンデのアイオニック5ですね。これも EV ですね。で、ロボタクシー先進国といえば中国ですよ。ね、バイドゥのアポロとかね。あとはトヨタがね、組んでるポニー AI ね。これね、BZ4X です。EV ですよ、トヨタさんのね。んで、イギリスではね、日産と提携したね、ウェイブがロンドンで走らせるよって話もしていると。これも電気自動車ですね。で、日本でも、ね、自動運転っていう話にすると、ね、トヨタさんの e パレット、日本のティア4という会社とね、提携しますよってお話してましたけども、これも EV ですよ。電気自動車ですよ。あとは、日本中でね、自動運転バスの実証実験もどんどん進んでますよね。先日ね、リフの動画も上げてますけど、あれもね、全部、電気です。で、EV 普及率 2% だよ、日本。なんだけど、じゃあなんでトヨタさんハイブリッドでやんないの？電気でやるの？なんで？っていうところなんだよね。これがね、もうね、今日の結論ですね。自動運転はパワートレインを選びます。要するに自動運転は何で走るっていうところをね、選ぶんですよ。で、自動運転をしっかり技術高く成立させようとすると、その要求がですね、エンジンをもう構造的に締め出す。そしてハイブリッドの一部。特にトヨタさんがお得意のストロングハイブリッドを窮地に追い込みます。もう技術論的に構造的に締め出されていくっていう話です。で、これは日本だけというわけじゃなくて、世界中で同じ答えに収束していくという、そういう話です。でね、今日のメインは、街中を無人で走るロボタクシーっていうところをベースに置きます。あとはテスラの FSD みたいに高度な運転支援、ね。ナビをセットしたら目的地に走って行ってくれるみたいな、そのレベルの話をしています。それでここは理由は一つじゃないんです。技術、認証、運用、このね、三つ全然違う角度の話が混じってるんで、そこから見て、じゃあそれぞれの関門をどういうふうにくぐり抜けていけるのっていうね、そのお話をしていきたいなというふうに思います。まずね、僕の動画のコメント欄にいっぱい書き込み来るんですよ。お前の言ってることは嘘だ。自動運転はエンジンでもできる。自動運転はハイブリッドでもできる。ハイブリッドでできないわけがないだろう。とかさ、ね、なんでお前が EV とこだわってるだけだ。ハイブリッドでできるだろう。人間ができることをなんで、人間はエンジン車運転できるのになんで AI はエンジン運転できないんだ。AI ってそんなにバカなのか。とか、ね。もういっぱい来るんですよ。でね、多くの人は確かにこう思ってると思います。自動運転なんてさ、要はコンピューターが運転するだけでしょ。エンジン車だってさ、そもそも今時の車はコンピューター制御で動いてんだから、エンジンだってハイブリッドだって自動運転できるはずでしょってまあ皆さん思うわけですよ。気持ちはよくわかる。実際、それは確かなんだ。エンジンも今時の車はね、ECU ってコンピューターが乗ってて、緻密に制御されて、エンジンコントロールされてますよ。燃料の噴射のタイミング、点火ね、全部コンピューターがね、こう最適なタイミングをね、制御して計算してるわけですよ。だからそういう制御をやってるんだから、自動運転だってできるだろうっていうのは、まあ直感としてはまあ自然ですよね。で、特にエンジンに触ってこられた技術者の方、あとは機械の制御、シーケンスなんていうのをやってこられた方にとっては、いや、できるだろうっていうふうに思われるんですよね。でね、確かにエンジン車も一部のその運転支援的なものね、すごい高度じゃないやつだったら、まあできなくはない。まあ実際やってると。で、エンジン車、ハイブリッドでも、 自動運転本気になればできなくはないんだと思うんだよ。トヨタ、日産、ホンダ本気出せばね。でもあんまやる価値がないっていうのと、もうそれをやるには手遅れだっていう話を今日これからしていきます。で、無人のロボタクシー、誰も乗ってない、運転席に人がいないみたいな、もうその未来の話ね。そこになるとね、もうエンジンもストロングハイブリッドもみんな構造的に脱落していきます。なぜか、さっき言った3つの関門っていう話をしていきます。まずね、ちょっとね、3つの関門の本題に入る前に、ちょっと1個だけちょっと整理させてください。あのね、これやんないと、ちょっとこの後の話ぼやけちゃうんで、ハイブリッド、ね、分けて考えます。これね、自動運転のところに関しては、ストロングハイブリッドとシリーズハイブリッドを完全に分けて考えます。見分けるポイントはたった1つです。タイヤを回す動力源にエンジンが関わるか関わらないかです。で、1つ目、トヨタさんのね、もう、ね、ストロングハイブリッドね、プリウスが代表ですね。これエンジンとモーター両方がタイヤを回す作りになってると。で、優勢ギアね、プラネタリーギアっていう素晴らしいのがあって、それでモーターで走り出して、途中でエンジンのトルクが徐々に足されていって、最後エンジンだけになるとか、こうね、両方のトルクが上手に混じり合うっていうことをやってるんですよ。なんかエンジンで走って、モーターで走って、両方一緒に使ってとかっていう、そういう複雑な制御になってると。これね、自動運転の障害になるんです。って話ね。で、シリーズハイブリッド。もしくは PHEV。ね。要するに、まあ、日産の e パワーみたいな、エンジンは発電しかしないってやつ。これは、もう、ほぼ EV なんだよね。自動運転の文脈でいくと。なんでかって言ったら、走りに関わる動力源がモーター一つだから。エンジンがタイヤを回さないから、です。なので、もうこれから3つの関門って話をしていくんですけど、ポイントはモーターで走っているのか、それともエンジンがそこにシャシャリ出てくるのかという、そこがポイントです。1つ目の関門いきます。道路で走るって話ね。実際自動運転で走れるのかって話です。これね、今まで私の動画をずっとご覧いただいている方には繰り返しの情報になるかと思いますけど、まあちょっと我慢して聞いてください。ね、新しくご覧いただけている方もたくさんいると思うので。まずね、自動運転の AI って、ものすごい細かく、ものすごい早く車に指令を出してます。もう100ミリ秒ごとみたいな感じで 0.1 秒みたいなね。で、そこで、ちょっとアクセル踏んで、はい、トルクをちょっと出して、はい、ちょっと抑えて、とか、ハンドルこんだけちょっとだけ切って、とかっていうね、もうね、人間には絶対できないような、ものすごい微細なコントロールを絶え間なく微調整してるんです。で、100ミリ秒とかって早いっていうと、ギュンって急ハンドル切るとか、急加速するとかって勘違いする人いるんですけど、そういう意味じゃないです。超微細な、もう本当にもうね、数ミリ単位のこのアクセルコントロールみたいなところの、微妙なコントロールをやって、でいるみたいな感じなんですよ。でね、そういう制御を AI がしっかり自動運転でやるよって言った時に、モーターはその AI がじゃあトルクを何パーセント増やしてみたいな指令に対して、ほぼ一瞬であいよって言ってスッてトルクを出すことができる。なぜなら電気でもうつながっててね、で電圧が常にかかってて、電流をスッて増やしたらその場に速度でガッてすぐに出力を出せるっていうね。だから AI が出した指令と実際の動きっていうのがほぼほぼ一致するんですよ。しかもそれが遅れなくできるっていうところが素晴らしい。でもエンジンはね、そうはいかないんだ。これね、指令を出してから実際にトルクが立ち上がってくるまでに機械的なね、遅れがあるんですよ。アクセル踏んだって言ったら、そこから何が起こるかって言ったら、ECU に指令が出て、ガソリン吹けって言って、ガソリンプーって吹いて、それから、プラグで着火して、バーンって爆発して、ぐるりんって回ってっていうのが、それが複数の気筒で発生して、それがクランクシャフトを回して、で、それがギアに伝わってって言って、最後タイヤに伝わるって感じじゃないですか。で、変速機、デフ、ギア、いっぱい返して、またそこでロスが出る。いうのの、その間ね、不連続的にいろんなことが繋がってって、やっと動くっていう話になると、もう100ミリ秒ごとに、精密にすごく緻密に制御したいんだけど、もう、間にもたつく機械の機構がいっぱい挟まってるんだよね。 ちなみに EV はギアはないですからね。ギアチェンジってのは EV はないですからね。基本的にはね。でね、やっぱりね、この街中でロボタクシーとかさ、やりましょうって言った時に、やっぱ街中の運転ってきついんだよね。ロボタクシー走るのはほとんど市街地ですよね。信号、交差点、歩行者が来た、自転車がいるぞ。加速、減速、また加速ってこう延々やるわけですよ。その細かい加速、減速がこう応酬が来るわけだけど、そこでエンジンがもたつくっていうのがもろに効くわけよ。AI はさ、ものすごい繊細にこう運転したいのにさ、車が全然それに追いついてこないっていうことなんですよね。で、ここで、ストロングハイブリッドがね、負けるんです。ストロングハイブリッド。これね、走りの動力源2つですよね、エンジンとモーター。これはさ、走行中に2つのこの動力源が入れ替わったり混ざったりするということが起きるんですよね。低速あるときはモーター。だけど、電池の残量が少なかったら、いや、モーターも動くんだけど、エンジンも動いてるとかさ。で、モーターのときは、滑らかに EV と同じように、はい、トルク出して、あいよってすぐ帰ってくるのに、エンジンが混ざってると、なんか、いや、いつもとちょっと違う、さっきと違う回答が来るぞ、とか。AI から見ると、同じ指令を出しても、帰ってくる反応が場面ごとにバラバラになるわけですよ。これがね、滑らかな自動運転制御のすごい邪魔をするんですよね。で、これね、ハイブリッドでも、モーターでしか走ってないとき、ストロングハイブリッドでもね、この時は滑らかで制御しやすいってことも言えるんですよね。実際ね、自動運転開発してるエンジニアの人も、ハイブリッドと、まずエンジン車結構大変。でもトルクがね、立ち上がりがね、全然読めない。でもハイブリッドだとモーターが効いて、滑らかに制御しやすいですっていうのを言うんですよ。低速の時ね。これは、低速で電池に充電があって、モーター主体の時は、まあ EV とほぼ同じなんで、これはいいんです。でも、エンジンがそこに混ざってくると、その混ざり目のところ、いや、ちょっとトルクがモーターだけじゃ足んないんでエンジンも加勢してますってなった時に、同じ指令を出したとしても、もう応答がバラバラになるから、これは、AI が何パーセントトルク欲しいよって言った時に、いやなんか混ざって、レスポンスもエンジンが混ざってるせいで遅れてトルクが返ってくるみたいのって、すごい運転しにくいんだよね。AI にとってはね。でね、シリーズハイブリッドですよ。PHEV とかね、E-Power ね。これはもう走りがモーター一つなんで、EV ですよ。で、シリーズハイブリッド、PHEV、E-Power ね。これはもう走りはもうモーターでしか走ってないんで、エンジンは発電しかやってないんで、もう動力源がいつも一定ですから、ずっとモーターで走ってますから。だから、はい、トルク何パーセント、あいよっていう、そこの、ね、この通過でやり取りっていうのができるわけですよ。100ミリ秒ごとに何せね、やり取りしてるからね。そうすると、走りの動力源が2つあるやつはね、むしろ不利になるっていうことなんだよね。トヨタさん、すーげー細かい、めちゃめちゃすごいテクノロジーで、エンジンとモーターを上手に飼いならすテクノロジーを開発したんだけど、これはね、複雑すぎて自動運転には向かないって話。で、逆に、もうエンジンはもう発電だけって割り切って、モーターでしか走らないっていう方が、こっちの方が自動運転に関しては有利だという話になるということですね。でね、ここがね、でもとはいえよ、とはいえね、頑張ればできんのよ。さっきの。いや、エンジンだって、ね、プラグインだって、いやもうストロングハイブリッドだって、プリウスだって、頑張れば自動運転はできるんです。なんだけど、もうね、その頑張るっていうのは、もうね、世間が受け入れてくれないんだな。もっと世間は先に行っちゃったんだよ。っていう話なんです。今更頑張っても遅いぞって話します。なんでかって言ったら、そもそも車の作り方が根本から変わったからです。まずね、昔の車の作り方。これね、試作車何台も作るわけですよ。で、テストコースで何万キロも走らせて、ね、何十万キロって走ることもあるでしょう。で、壊してデータ取って直して走らせてとかって、実車たくさん走らせて確かめるっていうのがまあ大前提ですよね。これ長年やってきたわけですよ。だからね、どこの自動車メーカーもテストコースとか持っててさ、いろんなテストをやるわけですよ。でもね、今の作り方、特に自動運転時代で かつソフトウェアが重要な役割を果たしますよっていう今の作り方、ましてやエンドトゥエンドの新しい世代の AI 自動運転が乗っているものになってくると、もうね、昔の作り方で車は作れなくなっちゃったんですよ。なんでかって言ったら、理由が2つあります。まず自動運転車を作るときにルールベースかエンドトゥエンドかという話があります。ルールベースっていうのは、目の前に歩行者がいたらブレーキ踏みなさい、前の車との車間距離が詰まってきたらブレーキスピード落としなさいみたいに、この場合はこうしなさいっていうのを全部書いてあるやり方。でもそのやり方だと運転が上手になれないし、とっさのことが起きた時に判断ができないので、このやり方はもう古いのでさようならという話になってます。で、今新しくみんながやろうとしているのがエンドトゥエンドの自動運転、つまり皆さんがチャット GPT とかで使っているそのニューラルネットワークというところにカメラで見た映像を流して、でそのニューラルネットワークがアクセル、ハンドルとかっていうのを動かすよっていう、人間がね、運転をね、脳で覚えて、体で覚えてっていうのと同じように AI が運転を覚えていくっていうやり方なんですね。このエンドトゥエンドね、新しいタイプの自動運転の AI、 最新鋭のものだと、たくさん走らせるっていうことがあんまりね、意味がなくなってきてるっていうのがあるんです。理由は2つです。一つは、そもそも実際に走ったところで全部は確かめられないんですよ。自動運転の安全って、めったに起きないようなコーナーケースとかねって言われるような、そういうところこそ試したいんですよね。真っ暗な道で北欧走ってて鹿が飛び出してきたみたいなのもそうだし、自転車のがね、あの車の影から飛び出してきたとかさ、車の影からボールが点々点ってきたってことは、この先もしかしたら女の子がそのボールを取りに小さい子が飛び出してくるんじゃないかとかさ、そういうね、めったに起きないような、もう何百万キロって走ってやっと一回あるかどうかみたいなところを潰していくっていう作業で、自動運転めちゃめちゃ賢くなっていくんですけど、これ実車でやるの不可能なんですよね。ものすごい数の車を走らせなきゃいけないじゃないですか。これはさすがにハードル高いわけですよ。ましてやね、なんかウーブンシティみたいなさ、出来上がった街の中ぐるぐるしてるだけではさ、こういうデータは取れないわけなんですよね。で、もう一つの理由ってのは、OTA っていうね、今 SDV、ソフトウェアディファインドビークルって言って、ソフトウェアが中心で車をこう制御していくよっていう世界に変わってきてるわけですよね。昔はね、ガラケーでね、電話するだけだったんですけど、今スマホで、あれって中にソフトウェアがぐるぐる動いて、そのソフトウェアで機能が全部決まるじゃないですか。だからね、スマホってソフトウェアディファインドテレフォンみたいなところがあるわけですよ。そういうわけで、もう車もそうやってソフトウェアでもういろんなものが決まっていくぞって世界観になると、しょっちゅうアップデートされるんだよね。OTA ってオーバーデイヤーって言いますけど、ちょっとスマホのアプリがね、アップデートされていくのと一緒で、自動運転の AI も中身がこうアップデートされていくわけですよ。もっと賢くなりました。もっとね、こう、運転が上手になりました。ね、いや、乗り物酔いモードが追加、乗り物酔い対策モードが追加されましたとかさ、どんどんね、アップデートされていくわけ。いい感じじゃないですか。じゃあ、その更新するたびによ、また試作車1台作って、何万キロって走らせて確かめるのかって言ったら、無理じゃないですか。永遠に終わんないんですよ。だから、開発の主戦場がね、現実のテストコースから、コンピューターの中のシミュレーションに移ったんですよ。その実車で確かめる時代から、もうバーチャル空間の中で車をガンガン走らせるって時代に変わったんです。これはね、国の資料にはっきりと記載があります。経産省の資料ですね。エンドトゥエンドにかかる安全性評価方法の確立事業っていうやつですね。その、新しい世代の AI の安全性をどういうふうに確認するのかっていうところの日本の中の規格を決めますっていう非常に重要な事業ですけど、これの中に書いてあるのが、現状は実機で試作って書いてある。ね。なんだけど、目指す姿はシミュレーション環境で一体開発っていうふうに横並びにはっきり書いてあります。これね、概要欄にリンク貼っとくんで、実際中身ご自身でご覧いただくと非常によくわかると思います。で、要するに、車の検証をもうね、実車からシミュレーションに移すんだって宣言してるんですよね。で、この大前提の変化っていうことが、このエンジンが生き残れるのか残れないのか、ハイブリッド、ストロングハイブリッドが本当に生き残っていけるのかいけないのかっていうところの運命を分けてるんですよ。 これは何でかって言ったら、シミュレーションで確かめる。イコール裏を返せば、シミュレーションの中で現実そっくりに再現できる、バーチャル空間の中で再現できるものしか検証できないんです。だから、ここでエンジンとか、ね、ストロングハイブリッドやトルクが混ざっちゃうみたいな、そういうね、複雑で再現しにくいもの、その時々によってさ、出てくるトルク変わっちゃうんだよね、みたいなものは、この新しいやり方にそもそも乗れないんですよ。だからね、この資料に実際にその車両部品モデルとして検証するものとして、もうモーターバッテリーセンサーって書いてあるわけ。エンジンってどっこにも書いてない。だからエンジンで走るとかハイブリッドでエンジン使って走るとかっていうのは、もうそもそも自動運転の高度なものの中にはもうないんですよ。エンジンの居場所はもうすでにない。ってことは、検証できなかったら、認証が通らないんだから道路走れないんですよ。ってことは、自動運転車でエンジンでちょっとでも走るぞって要素が走ってるものに関しては、今後認証が通らないので道路に出られないっていう話になるんです。でね、実際にね、じゃあ認証ってどうやってやるのって言ったら、これね、 AI に運転免許試験を受けさせる仕組みを作ろうって話なんですよ。これね、僕が言ってる例えじゃなくて、実際にその資料が公式の比喩としてこれ書いてます。で、これ2段階あるんですよ。運転免許試験みたいに。ね。これね、筆記試験と実技試験っていうのがある。でね、この筆記試験の方ね、まずね、教習所みたいな話なんだけど、これが一次試験の方が、そのオープンループシミュレーションっていうのになってます。実際に走ってる、道路を走ってる映像を録画しておきます。その録画を AI に読み込ませて、この場面でお前ならどうするっていうのを AI に聞くんですね。そうすると赤信号の映像の時にちゃんとブレーキ踏めるかとかね。そういう判断が正しいかっていうのをチェックするっていう感じですね。で、二つ目のところが、これが実地です。実技試験。実際に路上に出す AI をね。これ何かって言ったら、クローズドループのシミュレーションってやつです。これがね、実際に撮った映像から、そのコンピューターの中に3次元のバーチャル空間をこう作るんですね。3D ガオシアンプラススプラッティングっていう技術があるんですけど、これ何かって言ったら、その撮った映像をそのバーチャル空間として再構築して広げるっていうやつですね。で、その仮想空間の中で実際に運転させるんです、AI に。で、そのバーチャル空間の中の車の動きっていうのは、もちろんね、AI がそういうふうに指示を出したらちゃんと動くようにっていうふうに、その空間作るわけですよね。ブレーキ踏んだら止まるし、AI がね、ハンドル切ったらちゃんと曲がるしっていうことなんですよ。で、その結果、AI がちゃんと世界、そのバーチャル空間の中でしっかり運転できるかっていうのを見るよって話になるわけです。これをさ、やるにはさ、AI がね、アクセルをじゃあ 5% 開いてなのか、まあ、トルクを何%出してって言って走り出したら、実際に仮想空間の中の車が現実と同じように走って反応しないといけないですよね。で、ブレーキ踏んだらちゃんとブレーキで止まらなきゃいけないですよね。ね、そうじゃないと試験に受からないじゃないですか。でも、実際エンジンの場合って、じゃあトルク出してね 5% って言ったら、いやでも今ちょっと寒い冬の朝なんでトルクあんま出ないんですよとかっていう話で、バーチャル世界のシミュレーション、実技試験のシミュレーションを使ったやつと、実際のリアルで起こるところの差分が出ちゃうじゃないですか。このシミュレーションと現実の差分ってのが限りなくゼロじゃないと、この試験自体が意味なくなっちゃうんですよ。ね、これを専門用語で、そのシムトゥーリアルギャップとかって言い方するんですよ。要するにシミュレーションとリアルのギャップとかって言うんですけど、これをどう埋めるかっていうのがここの検証の本質なんですよ。要するに、ここでバーチャル空間で実際に試験やった内容ってのは、本当にあなたがこの車を売るとき実車でも動きは一緒ですよねっていうのを担保しなきゃいけないってことになるわけ。ここでね、モーターとエンジンの差が決定的に効くんですよ。モーターっていうのは毎回同じ応答をするんですよ。何アンペア何ボルト入れたらこう回るよっていうのが毎回同じようにこの通り出る。だから仮想空間で再現するのも簡単だし、現実ともずれない。ずれが非常に小さいですよね。でもエンジンはね、ばらつくんですよ。まあ、そもそも燃焼って毎回ちょっとずつ違うし、でね、さっき冬の朝って言ったけど、温度とか空気とかね、 燃焼の混ざり具合とかね、同じアクセル操作でも出てくる力が毎回微妙に違うんですよ。で、このばらつき、で、ましてやさ、ギアがさ、その時1速、2速、3速、どこに入ってるかでもさ、同じアクセル操作でも変わるじゃないですか、出てくる力は。こんなバラバラのものがいっぱい積み重なってると、シミュレーションで何パーセントやってね、アクセル踏んでね、トルク出してねって言っても、現実世界はその通りにならないんですよね。シミュレーションとリアルのギャップが埋まらないのがエンジンなんですよ。だからエンジンは、もうモデルに、バーチャル世界にモデルにして置いとくのが難しいよっていう前に、もうそもそもさ、この新しい車の作り方の世界観にうまく乗れないんですよ。でね、ストロングハイブリッドは走りの動力源2つですよね。エンジンとモーターが混ざって、どっちがどっちどのぐらい混じってるのかっていうのはその時々によって変わるじゃないですか。ってことは、そんな無限にある組み合わせのパターンまで全部そっくりソフトウェアのシミュレーションに乗せるのかって言ったら、それはさすがにきついんですよ。シミュレーションとリアルのギャップを埋める難易度がめちゃくちゃ高いっていう話なんですよね。でも一方で、PHEV、E パワー、シリーズ型のハイブリッドだったらモーター一つなんで、さっきの EV の例と一緒なんですよね。はい、400V何アンペア、はい、このトルクバーンっていうね。一瞬で同じ精度で再現できちゃうって非常にシンプルなんですよね。だからこの第二関門のシミュレーション、車の新しい作り方ってところも、ストロングハイブリッドは通っていけないんだけど、シリーズハイブリッドは通っていけるっていう話があるんだよね。そしてね、ダメ押しです。そうは言っても、いや、エンジンハイブリッドかと思う人もいると思うんですけど、もうね、経産省のこの新しいエンドトゥエンドの自動運転の企画を決定するよっていうこの事業の説明の中に、エンジンは含まれてないです。もうそもそも想定されてないです。何言ってるかって言ったら、実車からシミュレーション。今までは実車で車作ってだったけど、シミュレーションでの車作りに切り替えていきますよっていう、そんな話の中。で、実際にね、その AI のソフトウェアをアップデートしていきますよとかっていう、そういう時代においては、それぞれのパーツを数理モデルね、モデルとして、ソフトウェアとしてモデルとして作っておいて、そこでシミュレーションの中で検証するっていう手続きを取ります。で、その車両部品モデルとして、モーター、バッテリー、センサーなどって書いてある。もうね、エンジンはここのスコープに含まれてない。エンジンはもうそもそも想定外なんですよ。そもそもエンジンで自動運転やるっていう、エンジンがタイヤを動かす、エンジンが走りに関わるっていう、そのシステムはもうそもそも自動運転の想定外なんですよ。で、このナードにエンジン入ってるだろうっていう、そこもあるかもしれないですけど、これはね、そこじゃないんですよ、もう。だってさっきの実技試験のクローズドループっていう、あの試験ね、第二段階の実技試験にエンジンは合格できないんですよね。なんでかって言ったら現実とずれなく応答できるか。もうモーターみたいに決定論的にこの入力入れたらこれが出てくるっていつも同じ回答できるやつだけしか合格できない。だからエンジンはもうそもそも合格できない人たちなので、ここには想定もされてないし、そもそも書いてもない。なんなら試験会場にも呼ばれてないんです。次世代の自動運転車のパワートレインとしてそもそもエンジンはありえません。でね、ここまでね、日本の経産省の資料の話してきましたけどね、こう思った人もいますよね。それって日本の経産省が勝手に言ってるだけでしょ、世界はそうとは限らないでしょね、別に経産省が言うことが絶対じゃないでしょ。そうじゃないです。世界が全く同じ方向を向いてます。これ世界標準です。日本だけじゃないです。ヨーロッパ見ましょうか。ドイツが中心になって自動運転の安全ね、どうやって検証するかっていうのをね、もうずーっと10年前からやってんの。プロジェクトペガサスっていうのがあって、でね、それがね、VVM っていうね、これ、ベリフィケーション&バリエーションメソッドっていうさ、プロジェクトがあってさ、ここにね、ボッシュとか、BM とか、メルセデスとか、もう21社ね、しっかり集まって、どうやって都市部の自動運転安全性、検証しようかっていうのを、ずっと話し合ってやってんですよ。それの答え何かって言ったら、もうシミュレーションですよ。バーチャル世界でシミュレーション。ね、さっき言った、ね、第一段階、第二段階って、試験やる、あのやり方ですよ。 で、さらにそれが、あのね、ネクストエイムっていう違うステップに今ヨーロッパで進んでて、これが自動運転の生成 AI、ファウンデーションモデルを作ろうっていうのをやってると。要するに AI がしっかり運転しますよって話になってると。でね、これね、日本とヨーロッパ別々にやってるように見えるんだけど、全く同じことやってるんだよね。シナリオベースで拡張 V 字モデルっていう方法性で、方向で安全性をこうね、積み上げて検証していくっていうやり方ですね。だから日本の、それこそ自動車工業界の安全性評価フレームワークとかさ、ヨーロッパの VVM とかさ、ほんとね、同じ構造なんですよ、これは。でね、その上に、この国連の規格、ね、国際基準っていう傘が、こう被るわけだよね。で、まさに今週ですよね、この自動運転の国際ルール決めますよって話をね、言ってますけれども、これ自動運転の世界規格が出来上がりますと。で、ここの中身っていうのがセーフティーケースっていう、その証拠を積み上げて安全性を確かめる論証するっていうやり方ですよね。で、この証拠を集めて安全だよっていう、その証拠のところは結局シミュレーションなんですよ。バーチャルテストってやつ。これを正式に認めてるんですよ。だから車を売る許可を出す。この作った車が安全ですね。市場で売っていいですよっていうふうに認証するプロセスの中で、シミュレーション使いますっていうのが国際標準になってるんですよ。はい。整理しますよ。一番上にね、国連の WP2 っていうね、シミュレーションで安全性を確認してセーフティーケース、論証を認めましょうっていう、そこの国際規格。今まさに国連で採決されますって話ね。で、ヨーロッパは VVM という考えから NextAM っていう事業が進んでて、ここもシミュレーションありきの車作りっていう方向性になってると。バーチャル空間の中で走らせて自動運転賢くして車作ろうぜっていう新しい方向になってる。で、日本ね。これも経産省のエンドトゥエンドの評価事業ってやつで、さっきから話してるみたいに、もうバーチャル空間のシミュレーションで車作るって方向になりましょうって話を言ってると。で、車を作る、じゃあそのメーカーが作ってる、そのシミュレーションを実際に動かしていく土台で、NVIDIA ね、ドライブシミュレーションみたいな環境があるわけですよ。NVIDIA ね、トヨタとも協業とかっていうね、ニュースも見た人もいますよね。これも AI がハンドルアクセス、ブレーキっていうのを操作したら、それに反応して、ちゃんとバーチャル空間の中で車が動くよっていう、そのシステムを作ってるっていうね、クローズドループってやつだよね。だから実際の車の動きと、変わってもらっちゃ困るよっていう、そんな話ですよね。全部同じ方向に向かってるんですよ。シミュレーションで安全を証明するっていう新しい車作りの時代が始まるんですよ。で、そのシミュレーションで車を作るっていう、その方法が成立する条件っていうのは、現実とバーチャルの差分が小さいことなんですよ。シムトゥーリアルのギャップが小さいってことなんですよ。で、それを満たせる方法は何かって言ったら、モーターしかない。エンジンじゃシムトゥーリアルのギャップがでかすぎ。ハイブリッドでエンジンとモーター混ぜちゃったら、シムトゥーリアルのギャップがでかすぎよね。モーターしかないんです。これは日本のローカルな事情じゃない。もう世界共通の構造として、もう自動車作りの根本の土俵がモーター前提になってるってことなんです。エンジンはもうその土俵に上がれなくなってる。もちろんね、自動運転しない車だったらいいんだよ。手動で走る車はもうエンジンでも何でもいいです。はい。でね、三つ目。でね、これでね、いや、じゃあもうね、ガソリンスタンドでいいんだから、シリーズハイブリッドでいいじゃないか。E パワー最強っていう人もいるんですけど、PHEV だ、プリウスって言った人もいると思うんですけど、ねえ、ちょっとね、ロボタクシーでは使えないんだよ。プリウス、PHEV。なんでかって言ったらですね、ロボタクシーって無人で走る商売なんだよね。運転手がいないっていうのが最強の美点なわけですよ。ってことは、人が極力いないっていうところまで、無人でシステムとして動くってところに持ってかないと、ビジネスとして成立しないんですよ。ロボタクシーって一番大事なのは稼働率なんですよね。24時間できるだけ止めずに走らせて、お金を稼ぎ続けると。で、充電とか、給油とかで止まってる時間、ね、ダウンタイムなんて言いますけど、それはもうそのまま損失になっちゃうんで、しかもね、その補給の時に人間がさ、一人 ついてさ、こうやってカチャカチャってさ、ね、こうやってガソリン入れたりとかさ、ね、よっこらしょってプラグ刺したりとかしてたらさ、結局人件費がかかっちゃうんで、無人の意味がなくなっちゃうんだよね。だからさ、イーロン・マスクのさ、あのサイバーキャブロボタクシーのさ、プレゼンのムービーにさ、ね、あの、室内を清掃するロボットまで作ってあったじゃないですか。後ろの席にさ、食い散らかしたゴミとかグワーって吸っていくみたいなさ。もうそのぐらい、無人にしないと意味がないって話なんですよ。人件費かけないでやると。だから充電に人が必要だったら、給油に人が必要だったら、もうその自動運転車のロボタクシーは、本当の意味で自動運転じゃないんですよ。でね、充電はね、無人化できんの。もうね、いっぱいね、技術が実在してます。いろんな会社がある。でもロボットアームが車見つけて、充電ポート開けてプラグ刺すみたいなのもあるし、ね、あとヒョンデが展開してる自動運転のやつも、やっぱりロボットが充電器刺すっていうのが一緒になってるね。あと実際、あのテスラのあのね、あのナックスのプラグを刺すためのロボットなんかもあちこちで開発されていろんな会社が作ってる。もうとにかく自動でプラグ刺すよっていう、もうそのシステムは山ほどあるんだよ、もう。しかも、テスラのサイバーキャブなんかはそもそももうプラグ刺さないで、地面ね、ピッて自動で止まったらそこでワイヤレスで充電しますっていう、もうそこで手間はかけないっていうことにしてるよね。でね、中国のNIOなんかはもうバッテリーごとガシャコって変えちゃうから、もう一瞬で終わりますっていうのも言ってるし。だから充電を無人化する方法っていうのは、もうね、何通りもある。もう人がなくてもいい。っていう話なんですよ。でも、PHEV の場合ってさ、やっぱガソリン頼りなんだよね。で、ガソリンの給油ってね、無人化できないんですよ。絶対できないの。だって危険物ですよ。もう火ついちゃうんだよ。電になんかパチンって言ったら。でね、まずね、消防法があるんだ、各国。で、ガソリン扱うには危険物取扱者の免許が必要ね。国家資格がいるんですよ。だからセルフのガソリンスタンドだって、あれ完全無人じゃなくて、必ずあの奥に有資格者の人が座ってて、モニターで安全確認して給油 OK ってポチってやってるんだよね。レバー引いたから出るって話じゃない。ガソリン、それで出るってわけじゃないんですよね。で、なんでそこまで厳重なのかって言ったら、ね、やっぱり消防庁のデータ見てみると、なんかね、ガソリンスタンドの火災で火がつく原因って 35% は静電気だっていうデータ見つけたんですけど、これね、やっぱさ、人が慎重に扱っても、三分の一が静電気で火が出ちゃうっていうのはあるわけですよ。これはね、ロボットでやれないよね。無人でとか絶対無理なんですよ。危険すぎる。だからシリーズハイブリッド。エンジンが発電しかしないやつ。で、PHEV。ここで積むんです。走る技術はある。認証も通れる。なんだけど、無人で大規模に運用しようとした瞬間に、いや、誰がガソリン入れんのっていうところになるわけですよ。だからね、逆に言うと、個人で持って自分の車を自動運転させるよくらいだったら、もう PHEV で全然いいです。もう航続距離ね、長いのはどうぞどうぞください。自分で給油すればいいからね。でもロボタクシーみたいに何千台、何百台っていうのを無人で回すと。で、社会のインフラとして活用していくというところにおいては、全く向かないですね。だってガソリン自動で入れらんないんだもん。で、PHEV、いやいや、ガソリン入れなくても、プラグ充電もできますよっていう人もいるかもしれないけど、だったらガソリンタンクとエンジン乗せとく意味ないじゃんって話になるじゃないですか。だからね、やっぱりロボタクシーみたいに、こう、採算取ろうとずっと24時間走らせ続けようっていう、そういう業態にはね、EV しか向かないんだよ。ガソリンにさよならしないといけないんです、うん。でね、一応ね、あの水素の話もしとこうかな。で、水素燃料電池はどうなの ?FCV はどうなのって話なんですけど、これはね、あの FCV は電気で走ってるんで、全然、あの、シリーズハイブリッドと一緒です。なんで、ね、走るのもいけるし、認証もね、全然、バーチャルの試験もクリアできますよ。なんだけど、ガソリンと同じ壁に運用でぶつかります。これ、あの、水素ステーションって、あの、資格の持った人が必要なんですよ。あのね、700気圧とかで超高圧で水素をね、充填するんで。で、水素ってめちゃめちゃね、可燃性も高くて燃えますから。だからね、ロボットが無人で扱えるよっていう代物じゃないと。だからまあ、ね、ハイブリッド、PHEV と一緒ってこと。 ですね。シリーズハイブリッドと同じ。e パワーと同じっていう感じ。だからロボタクシーの本命にはなり得ないと。でね、ここまで言うとね、結局ね、何度もアンディは、まあ結局エンジンが嫌いなだけなんだろう。何でも EV って言いたいんだろうって思われそうなんで、ちょっとね、エンジンがちゃんと生き残れる場所もあるよって話もしときます。これがね、高速道路走る長距離の大型トラックですね。トラックの自動運転って、基本的にもう高速道路だけに限定した場合は、エンジンでも行けるっていう風になります。だから黒猫ヤマトの街中走ってる小さいやつとかは、あれは電気にした方がいいですね。だけど高速道路だけ。例えばひたすら、もう横浜から神戸まで物を運ぶとか、そういうトラックだったら、行けるって話ですね。これは専門用語で ODD って走っていい範囲っていう言葉がありますけど、それを高速道路に限定するっていうことです。なんでかって言ったら、ね、高速道路は基本ずーっと一定速度で巡航するって形になるんで、街中みたいに信号で止まって加速して止まってとかっていうね、細かいそういうやり取りがないので、もうエンジンがもたつくっていうのがもう問題になりにくいですよね。だから淡々と一定速度で走るよってとこに関しては、もうずーっと85キロで走りなさいは、まあエンジンの自動運転でもまあまあいけるでしょう。ね。で、トラックの自動運転って、こういうのって高速道路の出入り口を起点終点にするってやり方なんですよね。今いろんな実証実験進んでますけど、高速道路の出口に直結した物流センター、そこに入ってって、そこで荷物を受け取る。で、またそこの物流センターから出てきて、高速道路の外に乗ってまた出てくみたいな。そういうもう高速と物流センターしか走らないっていうトラックの運用になるんだよね。で、その間は無人ってことなんで、だからまあね、そのとこで給油すりゃいいんじゃないって話もできると思うんで、まあまあ運用のところもね、工夫しできるかなってなりますよね。で、大型トラックになればなるほど、やっぱりね、バッテリー EV にしようとするとね、バッテリーが重くなっちゃうんで、その重さの分ね、荷物積めなくなるよとかね、なんかそういうところのね、難しさも出てくるんで、やっぱりね、ディーゼルの方が有利だよっていう場所は残る。それは事実。ですね。だから、長距離走るトラックはエンジンは生き残れると思う。一部ね。で、実際ね、ロードトゥーザ L4 っていう国家プロジェクトが今動いてて、今まさにこれやってますよね。だから、イスズのトラックとかでね、今やったりしてますからね。新東名で実証実験やるなんていうね、レベル4の自動運転でやってますよね。これ EV じゃなくて普通にディーゼルでやってますよね。だからね、結局 ODD、要するにどこを自動運転で走るかっていうところと、あとはその本当に完全無人でオペレーションやるよみたいな運用なのかっていう、そこのところがエンジンを使えるのか使えないのかっていうところの分かれ目になるんですよね。ロボタクシーが EV になるのも、トラック長距離はエンジンが残るっていうのも、もうこの ODD と運用ってところで切り分けて考えるっていう話になります。だから街中を無人で走り回りたい。で、かつ24時間もう動かさなきゃっていう過酷な条件だったらもう電気しかありえない。でも高速道路を拠点間で淡々と走り続ける、ずっと85キロみたいなトラックだったら、それはエンジンの方がむしろいいかもしれないっていう話がありますね。だから自動運転が実際にエンジンを生かすか殺すか。今は何でもエンジンなんだけど、それの一部分を電気に渡して、で、一部分得意なところをエンジンがやるみたいにして、そこでね、分かれていくっていうね、そういうところに進んでいくって話になるんだよね。だから何でも EV って言ってるわけじゃないって話ね。理屈だけだろってツッコミも入ると思うので、ちょっとね、実際の例をお見せしたいと思います。トヨタさんが中国で組んでるポニー AI ですね。ここね、ハイブリッドでね、ロボタクシーやってたんですよ。第5世代と第6世代。これね、ハイブリッドでやってたの、中国で。でもね、第7世代は純 EV っていう風に切り替えました。最初はハイブリッドで始めて、最新世代でもう EV に切り替えたっていう進化のさせ方をしてます。これね、なんだ、最初ハイブリッドでやってたんじゃん。じゃあハイブリッドでいいじゃんって話もあるんですけど、できなくはないんですよ。初期の実証実験で技術を試す段階は、既存のハイブリッド車に自動運転のキットポンと後付けして、で、それで素早く始めたと。で、それは事実なんですよね。 だから実際にそのね、たくさんあったハイブリッド車に次から次へとそのね、キットをつけて全部ロボタクシーとして運用するみたいな、そこのスピードを速くする、市場投入を速くするってところでハイブリッドを選んだっていうのがある。じゃあいざ本番で無人で大規模に商売としていろんな中国中の都市で回すぞっていうフェーズに入った瞬間に EV に切り替えてるんですよ。でね、ポニー AI は2024年は200台。しか走ってなかった。なんだけど、2025年の末に1000台まで増やしたんですよね。で、2026年に中国中の各都市にどんどん展開を増やしていくっていうんで、3000台を目指しているということなんですよ。で、この増える分は BZ4X です。EV です。2026年だけで BZ4X のロボタクシー1000台以上増やすっていう話をしている。で、これね、もうポニー AI もこれさ、はっきり言う、分かってて、ハイブリッドでもできなくはないんだけれども、自分たちの戦略はもうエンジンに戻るってのはありえなくて、もう本番環境としてもう EV で運用しますっていうのをはっきり言ってるんですよね。だから、最初の立ち上げの時に、確かにハイブリッドを使って一気に車両確保っていうのをやったけど、もう今後 EV の車両でどんどんその EV 比率高めていってエンジンを減らしていく方向ですっていう、もうその戦略になってるってことなんですよね。でね、こっからちょっとね、僕の仮説、トヨタ、ストロングハイブリッドの王者ですね。プリウスで世界を変えましたよ。ハイブリッドっていうのがもうトヨタのアイデンティティってとこですよね。そのトヨタが最近ね、最上位の車種を PHEV にしてきてるんですよ。しかも、リチウムイオン電池積んでて、電池の容量を増やして、急速充電にも対応してって、で、EV の走行距離もどんどん伸ばして、で、街中はほぼ電気で走る。実質 EV みたいな PHEV を、そのね、アルファードとか、ラブ4とかね、最上位のクラスはそれにしてるんですよね。グレードはね。これ何を意味するのかって言ったら、トヨタ自身がもうストロングハイブリッドは、これから来る高度な運転支援とか自動運転には向かないって分かってるんじゃないのかな。だからあれだけね、ストロングハイブリッドにこだわってきたトヨタが、自分たちのアイデンティティね、その看板をちょっと下ろして、電気で走るっていう方向に、ちょっとずつ振ってるんだと思うんだよね。で、これ将来の自動運転、ね、FSD のね、監視付きみたいなさ、高度な運転支援とかさ、そこに立ち向かうための布石なんだと思うんですよね。これもちろんね、僕の見立てです。トヨタが公言してるわけじゃないと。でも、最上位グレードをみんなね、もう極めて EV に近いね、PHEV の形にしてきてるっていうのは、将来さ、いや、なんか周り中みんなテスラの FSD でみんな高度な自動運転やってる中で、うちはハイブリッド引きずってっからできねえぞってなっちゃうとかさ。いや、バーチャル空間でのトレーニング認証、いや、認証、形式認証おりませんってなっちゃうっていう、その未来を見たらさ、確かにこれはあり得るよねって気がするよね。まとめます。そんなわけで、世界中のロボタクシーなんで EV なのか、なんで EV じゃないと自動運転できないのか。まずね、エンジン。エンジンはね、もうね、運転する、自動運転するってところにもう追いつけないんですよ。って話ですね。もう反応が遅すぎる。で、ストロングハイブリッド。これはね、やっぱり、できなくはないんだ、自動運転。なんだけど、エンジンとモーターが混じっちゃうんで、ちょっとやりにくい。でも、モーターだけで走るシリーズハイブリッドと EV は、まあ、運転しやすいよね、って話、自動運転。で、第二関門。自動運転の新しい認証システムに合格できるかっていう話でいくと、もうエンジンはそもそもありえない。ね、シミュレーションとリアルのギャップが大きすぎる。ストロングハイブリッドもそう。シミュレーションとリアルのギャップが大きすぎて、もうトルクが混じってる時点で認証で脱落して合格しない。だから、ストロングハイブリッドで自動運転で街中に投入はありえない。だからこれはシリーズハイブリッド。要するにモーターで走る車しかもう合格できないって話になる。で、実際にロボタクシーとしてバリバリ運用して24時間走らせるぞっていう話になると、まあもう EV しかありえないんだよね。だってガソリンこうやってロボットでいらんないからって話になりますと。こうなると、世界中の車がどんどんロボットタクシーになっていくよって未来になった時に、エンジンとストロングハイブリッドの未来はないなって感じしてきますよね。 日本の EV 普及率 2% なんですよ。街にほとんど走ってないんですよ。なのに、ロボタクシーは全部 EV。トヨタの E パレットとティア4をね、先日発表した協業も EV ベースなんですよ。EV が普及してないこの日本でさえ、そういう自動運転やるよって言ったら EV になるんですよ。もうこれもうしょうがないんだよね。EV が好きだからアンディが言ってるんだろうって話じゃないんですよ。ロボタクシーっていう無人運行するよっていう、それそのものが技術的にも認証でも運用でも全部 EV を要求してるからって話です。で、エンジンが死ぬとかハイブリッドがダメだって話ではないです。普通に運転する分にはエンジンでもハイブリッドでも全然いいですよ。いや、トラックみたいに自動運転が生き残る場所もあると思う。ただ、街中を無人でロボタクシーが走ります。もうすでにアメリカ、中国で走ってますっていう、あの土俵に上がろうとした瞬間にエンジンはもう想定外になる。過去の技術としてもう馬車みたいな扱いになっている。まあモビリティの世代交代です。代替わりっていう話なんです。ロボタクシーなんてハイブリッドでもできるでしょっていうその気持ちはわかる。でもその気持ちがあるんだったら、そのロボットがステーションに戻ってきたところにガソリンを入れる役の人間を雇うっていう、そういうオペレーションを肯定するって話になる。だったら無線充電で EV 充電した方が圧倒的に合理的だよね。無人運行との相性いいよね。わざわざ難しい方を選ぶ理由ないですよね。って話です。ね、長い動画になりましたが、最後までご覧いただきましてありがとうございます。今日のね、この内容、結構複雑なことごちゃごちゃ話してるんで、ノートで文字で読めます。ぜひね、ノートのその文字情報をね、コピペして AI に読ませて、これってどういう意味言ってるの？これって何なの？ね、聞いてもらって、資料としてね、ぜひね、活用いただきたいな、というふうに思います。はい。これね、4回シリーズ、自動運転シリーズ、2回目なんで、また3回目、もうすぐ動画上がりますので、はい、またお楽しみにしてください。はい、高評価、チャンネル登録、コメントもたくさんお待ちしています。よろしくお願いします。はい、また次回お会いしましょう。アンディでした。